劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは。チャームポイントはまつげのという意味です。
皆さんこんにちは。チャームポイントは、ちょっと割とゆっくりしてるところかな。あやかです。
そして今回のゲストはこちらの方です。
チャームポイントはまんまるメガネの福井です。よろしくお願いします。
あまんまるメガネ、まんまる己ではなく、
まんまるメガネはずっと前からなんですか？
あ、それがね、劇団フロンティアで赤シャスっていう、公演をやったんでしょう。はい、その時に裏成くんとやりまして、でその時にメガネを描いたんですよ。
それ本当にド入りで買ったんですか、その時？
うん。
あ、そうなんだ。伊達だと思ってた。
その時からの。
ちょっと気に入っちゃって。
確かに。ねえ、なんか自然にそれがマッチしてるからもうなんか普通な感じ に、うん、
気にならなかったね。
そうですね、
うん、そうそうそう、
なんかきっと似合ってるんでしょうね。
そう、メガネ似合う人いいよね。
あ、よかった、
なんで棒読みなんですか。
あんまり良くないからね。今日はなんかそれにちょっとね、冬なのでちょっとあったかめな帽子と、はい、あとなんかすごいゴーグルを装着しているのが私はなんか、どうして
新鮮ってこと。
そうそう、
どこしたの
どうしたのじゃないですけど、でもなんかちょっとかっこいい感じでゴーグルが後ろに回ってるんですよ。メガネ部分が。そう、
いやいや、これはね、雪が降ってきて吹雪になって帽子が飛ばされそうになってさ、それで止めるために。
あ、帽子を押さえるようなんじゃん。
本当はベルトだけでいいんだよね。このメガネの部分はいらないんだけど、
うん、あ、なるほど。そっか、なんか吹雪になった時に外で雪を透かす時の対策のゴーグルかと思いました。
そこまで吹かないでしょ。福井さんのご自宅あるところは彩香さん家は吹雪かもしれないけど。
あ、いや、私ん家よりもノットさん。
あ、そっか、お二人とも。
いやー、しょうがない、山だから、しょうがない、しょうがない。
いやいや、まあなんかね、すごく富山県らしい話題ですけれども、というのとさんのチャームポイントはまつげ、
うん、私まつげ ね、
そうですね、
まつげはね、よく言われるね、まつげ長いねって、
いいな、
いいな。
あとはよく髪の毛がすごい黒いから、なんかすごいそれを地毛ってよく言われるから、毛です、毛関係。毛関係って言うと嫌だよね、なんか
ちょっと嫌ですね。
僕なんか染めてるのかって言われるんだけどね。
ああ、それはいいですね。
福さんもなんか地毛黒いですよね、全然。
染めてないですよ。
すっごい若く見えるの。
ありがとうございます。
絶対それだと思いますよね。
ねえ、
じゃない、だから若さでいいんじゃない、風車のシャンポイント。
いえいえ、
それ言えるかも。若さ、
そうそう、若い、
言えますね。
それシャンポイントとしたらさ、実際本当にいくつなんだっていうことになっちゃうじゃん。あ、
それはでも、多分福井さんに初めて会った人は、
絶対分かんないよね。
年齢を聞いて大体の人はびっくりする。
よし、やった。
大抵さん、なんだろう、その喜びなのに全く棒読みっていう。
喜んでる。いや、
台本に書いてあるからさ、ね、違うのか。
そうですね、
私あやかちゃんはなんかいつも大体そのツヤツヤのヘアかなっていつも
思
って
て、どうもありがとうございます。そうだね、なんか、そうだね、なんか、
ツヤツヤ、
ツヤツヤ、嬉しいな。
だからこの前高校生でも大丈夫だったんだ。
あれ髪の毛なの、
そうなの、
あれ髪の毛で持ってた。
あれ髪の毛か。髪の毛染められてたからな。そうですね、それだといいかな、
もう完全にぼんやりしたとこみたいになってたけど。
そう、なんか佐藤さんとか純子さんとかいう人が、たまにそれを褒めてくれるので。
そのマイペースな本若がいいよねってこと。
そんな感じいいね。
くれるので、なんかこれなんかちょっとこのテーマは福井さんのためにね、今回撮ってあったんですけど、これ私たちもやらなきゃいけないよねってなって困ってたっていう、
いくらでもあるじゃない。
あ、本当に
数え上げたら、
数え上げたらすごい。あ、福井さんそれもですね、フェミニストです、ね、
あ、そうそうそう、それね、
トレードマーク、
うん、絶対それは分かるよね、
女性に優しい、
そうそうそう、
と、うん、いうか女性に弱いんだよね僕は。
そっち
勝てるとは思えない。
あ、なるほど、そっちか。
結婚生活も長いからね。
ああ、うん、そうだね、
うん、割と最近のね、女性はなんかこうはっきり意見言ったりしますからね、でも福井さんもちゃんと言いますよね、このほんわかしたあの見た目に騙されてたら、うん、そう、流されやすい人なのかなと思ったら全然そうじゃないよね。
一応有言実行でやってます
という、
という感じで、
はい、はい、今日はゲストにお迎えしまして
ね、なんかちょっとね、あのいろんな変な話とかになりそうだよね、変な話って言うとあれだけど、福井さんのちょっと着眼点とかが、
はい、
なんか他の人と違うことが多いから、
う
ん、
そうそう、
なんかね、ちょっとね、他の人とは違う観点で聞け
る
かな
と、変わり者って言われたら喜ぶタイプだから、
うん、まあ、だからそれがちょっと変だよねっていう、うん、だから変わり者じゃないよねきっとってか言ってたりとかね、
スルー下がった、
そうそう、大抵変わり者の人っていや変わり者じゃないですって言うんだけど、
うん、
いや普通ですって言うんだけど、自ら言っていくってことは、福井さんは割と普通の人なんだなっていう、
そこもね、
そう、あの、ありつつ、
そうそう、
そうそう、あの演じられたあの、まさかの役と、ね、今日はなんかちょっとあの比べたりなんかして、
はい、
どんな福井さんどんな方なのかなっていうことが、ちょっとお届けできればいいなと思っております。それでは本日も最後までお楽しみください。
フロラジ、
改めまして劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアよりお届けしております、パーソナリティの野田由美です。
あやかです。
そして今回のゲストは正和也くんの福井正弘さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうなんですよね、今日は、あ、というか今回は、
うん、
あの正和役で福井さんがいろいろと、あのいろんな方のアドバイスを聞いたりされながら役を作ってらっしゃったので、うん、その辺をぜひなんか聞いていきたいなと思って、
うんうんうん、
ゲストにお願いしました。
すっごい一番いっぱいなんか言ってもらってたんじゃない、
うん、なんか、
う
ん、
そうですね、ありがたいことにいろいろ言っていただきましたよね、
うん、
あの本来正和っていうのはストーリー上そんなに重要ではないというか、あの正和がいなくてもストーリーはだんだん展開していくっていう感じなんで、あ、もうちょっと楽に構えてたんですけれども、
楽に構えてたんだ
でそれにあの前回今回、比べてみる、あ、前回あったでしょ、
煙の前回ってことですか、
うん、赤シャツってこと、前回福井さんが出演した作品ってこと、
煙が目にしみる、
煙が目にしみるの再演の時と、
はい、
ってこと
ですね、でその時正和ってそんなに言われてたかなって思って、あれなんで俺でっていう感じもあった感じですよね。
正和ってあのストーリー上的にはなくてもいいんですけど、その要所要所を占める、あのなんて言うんですか、ちょっとしたスパイスというか、
はい、
あの変化を与えていく、なんかお客さんの目線に多分すごく近いあの人かなと思ってて、だからそういうポイントでそのお客さんを和ませたりとか、その話の緩急になるっていうポイントなので、正和が機能してないと実はとてもメリハリがない作品になってしまうので、多分それであの前回再演の時は尾崎さんがやってられたんですけど、
ね、
多分尾崎さんはあの尾崎の動きとか、
ね、
あの尾崎テイストでそういうところをうまくあの入れてったから、うん、なんか多分みんな福井さんの正和をどういう風にあの調理してあの面白くあの作品に関係を与えればいいのかなっていうところを多分すごい悩んでたんじゃないかなっていう、みんなも、うん、
そうですよね、前回の尾崎さんは本当にあの独特な動きを持ってるから、 それだけで本当に場を和ませるっていう感じがありましたよね、
うん、今回尾崎さんはね、マキビデオ屋さんの役で、
うん、あ、そうか、じゃあ尾崎さんと福井さんはチェンジした感じなんだ、
う
ん、
あ、本当ですね、そうかそうか、
でも別にそんな前回の尾崎さんを福井さん見てましたけど、なんかそんな意識したことってあんまりないですか？
ないですね、本当にあ、いつも通りやってるな、面白いなと思って見ながら、
そうですね、なんか一応というか、あの演出は鮫沢さんでしたけれど、 その他にもなんかどういう方になんか助言というか、 なんかアドバイスがあったんですか、ありました？
あ、本当に劇団のいろいろな方からアドバイスありますよね、うん、でまあ、これは今回に限らず全いろいろな回でアドバイスはいただくんですけれども、うんうん、でまあ、自分としてはいろいろなものを吸収してみようということと、あと課題として与えられたらなんかそれをじゃあやってみようというふうな気持ちがあるんで、今回もやってみました。
うん、課題、今回はちなみにどういうところが一番大きな課題というか。
難しいんですよね、本当にストーリーとして先ほど言われたようになんかシリアスな部分の時に正和がポンと言って、本当にそれはそのタイミングで言っていいのかっていうところがあるんですけれども、でも出さなきゃいけないというのが難しかったですよね。
あ、そうですね、若干その空気を読まないコミカルな面白さというか、正和のキャラクターだからそれを可能にしているみたいな部分が何箇所かあってね、後半のところとか結構みんな、ね、お客さんもなんかこうちょっといい気持ちになってるのに、なんか正和がちゃちゃを入れるみたいな、
ね、そうなんですよね、そこがそれやめとけよっていう感じ、
まあ、そうそうそうでもそれはやっちゃう正和のキャラクターの面白さとか愛されてる感じっていうのがやっぱりいるんだなっていう、うん、そういう、そうテクニックだけじゃない、なんかキャラクターの魅力がないと、なんかお前本当何やってんだよになっちゃうキャラクターなんだなと思って、
うんうん、でね、なんか福井さん多分でやれるっていうか元々のキャラクターに合ってるんじゃないかなって、そうそう、ひょうひょう
としてる感じが、うん、そのみんながすっごい真剣にやってるんだけど突然和むようなこと言っても許されるキャラみたいな、
うんうん、よかったです
元々のその、鮫沢さんのからはなんかこういう風にしてくださいとかなんか言われてたんですか？
いや特には言われてないんですよ、で本当に舞台上で稽古中には言われることがほとんど全てなんですよ。
うん、
でそれに今回思ったんですけどね、本当に、共済化、これ正和のイメージだったんですよね前回は。
ああ、奥さんの尻に敷かれる
って、ね、はいはいはい、でそれは言われました確かに、うん、でもなんか台本を読んでいくと、いやそれほどでもないなっていうことは言ってるじゃない、で反対に奥さん泉さんをたしなめてるんじゃない、うん、っていうところもありましたねって、初めて発見したところあります。
うん、だからこう共済化とか尻に敷かれるって言ってもやっぱりいろんな尻の敷かれ方があって、もう 100% 敷かれる人もいれば、なんかいや実はそういう風に周りから見えてるだけで関係性としては 50-50 なんだよみたいなね。ちなみに今回どれぐらいの割合で尻に敷かれた感じですか？
イメージとしてはサザエさんに出てくるマスオさんのイメージです。
あでも言う時はちゃんと言いますよね、お父さんら
しく。そうそうそうそう、
でまたそれ言ったら怒られてたりとかね。
あと CM でもあるんだけど、僕が好きになった人は愉快な人でしたって感じで、青春編を楽しんでました。
最近テレビコマーシャルでね。
ちなみになんかどういうアドバイスとかが印象に残ってたりします？
そうですね、一つだけねこれは困ったっていうのがあるんですよ。正和がね、このままずっと眠っててくれればいいんだけどねっておばあちゃんのこと言うんだけど、うん、ある人は正和おばあちゃん早く死んだらいいのになっていうふうに言えばって言うんだけど、それはちょっと僕できないっていう感じで、でまあ演出の方がね口を入れていただいて、じゃあずーっと台本では短いんだけれども長くずーっとって言ってみればどうかって、そういうふうな言い方してくれたんで、あじゃあそれならできるかなと思ってやってみたんですよ。
それはその伸ばすことを
飛ばすことによって冗談っぽく聞こえるというかってことですね。
どうなんでしょう、演出の意図としてはよくわからないんですけれども、うん、ただ正和としてはおばあちゃんが死んでほしいとは絶対思われたくないんで、
うん
う
ん、
でもきっとずっとっていうよりはなんかずーっとって言った方がなんかふざけてるというか、うん、そのわざとそういう風な言い方をしてるっていう風に多分お客さんには見えるから、うん、そういう意味であまり本気になりすぎない表現、うんうんうんということで採用したのかなっていうふうに私は思って、
それでとってもやりやすくなりました。
そういうところが演出の妙かなっていう。
他にというか、うん、正和をやり始めて なんか最初ここどうしようとか悩んだけど、これはなんか皆さんからのアドバイスがあってやりやすくなったとか、なんかそういうふうに自分の中であのこれが正和としてなんか良かったなっていうことありますか？
難しかったのはお弁当の重さですね。
30
個を1人で持つの大変というのがあるんですが、大変そうに見えないじゃない、軽いよね、うん、確かに軽いねっていう感じがするんだけど、
うん、
でも30個でそんなに重いかな、両手で持ったら大したことないような気がしたんだけど15個15個でしょ、
うん、重さっていうよりは、うん、そのお弁当に対する気の使い方っていうことですよね。
一回あの本番であの転んでしまってお弁当が、はい、あ落ちたと思って、これはもう反対にならなくてよかったよ、
あの時は傾いただけだったんですか？
いや一つ落ちたんですよね、
完全に
完全に落ちたんだけども、うん、あのパックはそのままでご飯が落ちるということはなかったんで、うん、すかさずそれを抱き上げて、
やった
徳が高い、
そうですね福井さんの日頃の行いが、
日頃の行いの
あの時は本当にヒヤッとしましたよ
そうですね、
あんまり福井さんってそういうのないですよね、
おばあちゃんどうぞって言わなきゃいけないのに
まあね、なんか、うん、ちょっと結構すごい派手な音がしてたので、
そう
あの裏はあのそうはーってなってたんですけど
みたいな感じで、うん、何が今起きたのみたいな、見えないから、
うん、そうそう、でもなんか身を挺して、
そう身を挺してお弁当を守った
で、あの時あの遠くの方からなんか走ってくるイメージであの足音を立てながらっていうことで本当にスピード感も言われたんでやってみたんですけど、ああちょっとセーブするとこはセーブしなきゃいけないな、滑っちゃったっていうのがありましたね。
難しいよね、舞台の嘘っていう、本当に急いでるように見せるんだけど動き的にはそんなに実は速くないとか抑えてるとか、
で今回あの舞台の下手の方なんですけどもね、あまり距離がないんですよ、
うん、
あの空間がないから
裏がそんなに広くないから、うん、走る距離稼げないんですよね。
そうなんですよ、でその場でやってるとやっぱりきついなっていうのがありましたし、うん、であの前の人のセリフを消しちゃダメだよっていうこともありましたし、
うん、
タイミングですよね、難しかったです、
うんうん、そういうところを稽古で何回もやって、うん、自分の中でなんか作っていくっていうのはね、うん、そうなんか演劇ってそういうところの稽古もいるんだなっていうのすごく最近思いますね、
うん
うん、セリフとか、 なんか舞台上に立ってる時だけが稽古じゃなくて、うん、出るタイミングだとか、うん、その間合いだとか、うん、そういうところもやっぱり含めて稽古だから、なんか袖で待機してる時もやっぱりそういうイメージ持ちながら、うん、あの稽古しないとやっぱ本番ね怪我したりとかしたら大変なので、
本当に、
うん、そういうの大事だなってすごく最近思いますね。多分他のホールとかでも福井さん多分広いホールとかでもやられてたりすると思うんですけど、はい、シアターが多分狭いんですよねきっと。
そうですね、うん、あの舞台というよりもその裏が狭いもんですからね、
うんう
ん、やっぱりあの動きが制約される感じがします、
うんうん、そういうなんか多分大きなホールに慣れてる人は逆にこの狭いあの空間の使い方が難しいって感じたりするかもしれないですね。
そうですよね、100円の方にも聞いてみたい気がしますね。
ああ、そうですよね、うん
うん、なんかあの福井さんあのいろいろなんだろう、その動きもなんですけれど、なんか心情、うん、気持ちの部分で、まあ、なんかあのいろいろとなんだろう気持ちの作り方とかそういうこともなんかアドバイス受けてたのかなって思ったんですけど、思い出されることはありますか？
今回正和に関してはそんなに感情の起伏はないんですよね。あのマイペースでやっているの で何かがあって変化が起きて、ね、正和が変わってしまうということもないんで、まあ、淡々とというか変わらずに誰が何を言おうとも、うんという感じですね。反対にいつもとは違って、
うん、そうなんだね、変化しないっていう難しさありますよね、最初から最後まで一貫したテンションとかじゃないといけないとか、
で強調しなきゃいけないところっていうところで強調してみると、あそれ平坦じゃないな、強調するんでしょっていう、まあ、そういうふうなあの雰囲気もあって、そこだけなんか正和が人が違うようになってしまっては困るというふうなことも言われましたね。
ああ
ぱ言い方とかテンションじゃない気持ちの変化のさせ方っていうのはやっぱり、うん、あのそういう淡々とその場にいるキャラクターってすごく難しいから、実は正和はすごく難しい役
そうなんです ね, ですね、私にとっては難しかったです。
最終的にあの正和をやりきった感はありますか？
そうですね、もう正和はこれでいいかな。
あ、これでいい、これでいいかな。あ、
もし再演するとしても別の役がやりたいなっていう感じがしますね。
すごい、はい、再演タイムリの。いやー、ちょっとさすがに、
さすがに
何年後になるかな。
そうか、
そうですね。福井さんはこの作品に何か思い入れとかあるんですか？
いや、特にまあ、楽しくやらせていただいたし、まあ、勉強するところもありましたし、うん、本当にいろんなキャラクターが出てくるなと思って、うん、で、まあ、今回特にね、8月頃、お芝居の稽古してたじゃないですか。で、実際にお辞を亡くして葬式に参列するっていうことがあったんで、うん、初めのうちは何か実際と虚構が入り乱れた、そんな感じがしましたね。
ありますよね。なんか多分お客さんの中にもいたんじゃないかなって、
アンケートにも書かれてましたよね、本当に。
そう、私もなんかちょっと知り合いの方見に来てくださってたんですけど、うん、そう、見終わって、うん、なんか1ヶ月も経たないうちに、うん、なんか義理のお母様亡くされて、うん、で、ああ、なんかあの作品の後にこれっていうのは、うん、なんかすごい感じるものがあるんじゃないかなってちょっと本人には聞いてないんですけど、ちょっと思ったりとか、
ね、確かにアンケートにもね、うん、ありましたね、
反対にね、なんか普段生活しててもお芝居なのか実際なのかわからない時もあるんですよね。例えば友達の結婚式に行った時になんか彼ら演じてるように見えちゃったりして、うん、これリハーサルっていう感じで、じゃあ本番なんだよね、うん、本当にあるんだよね、結婚するんだよねって
、ね、現実は小説よりきなりと言っても、ね、本当にね、現実の方が虚構なんじゃないかっていう、うんうんうん、
ひょっとしたら私普段から演じてるのかもしれない。で、舞台の上がなんか自分本来の姿を出せてるような、
あ、逆パターンですね、うんうん、結構こういう時素っていうか自分に近いなっていう瞬間って正和はあったんですか？
正和、確かに、まあ、結婚はしてるんですよね、僕ね、うん、で、家内もそうね、共済かとは言わないけれどもはっきりと言葉を言われる方だし、うん、正義感も強い家内だとも思います、うん、そこら辺はよく似てましたね、泉さんと。
福井さんもでも別になんか話は聞くけどきちっと思ってることとかも言いますよね。
そうですね、やっぱり言わないと、うん、なんか最近そういうふうな風潮あるでしょ
う。
なんかストレスを溜め込まないために聞くことは聞くけれども自分の言うことも言いましょうって、うん、それを喧嘩にならないようにうまくコミュニケーションを取りましょうっていう、うん、それの勧めっていうのも、まあ、読んだり聞いたりしてやりたいなとは思うんですけど、
なんか構図的にはなんか福井さんもこうなのかなっていう、なんかそういうところの役作りもしなきゃいけない人っているじゃないですか、本当は結婚そのあまりにも立場が違いすぎてっていうのから比べるとやっぱり福井さんスッて入っとられたなと思って、
実は友達にね言われたんですよ、お芝居見に来ていただいた友達に、お前全然変わってないじゃん、そのままじゃんって。
いや、クイちゃん割とそういうの多いですよね。
役作りしてるんですよこれでもって、
そのまま、似合ってたと、いつも思うけど、
裏何君の時も言われたかな。
そう
だからキャスティングが本当に福井さん の,、うん、根本っていうか絶対ブレない何かベースのキャラクターみたいな人柄みたいないいところを絶対外さないんだなって思って、
気にしてなかったけど、そういうところを見てもらってるのか、
だと思います。その表面的な何かとかじゃなくて、
そうだね、
そういう絶対に変えられないとか変わらないところを、演出さんってちゃんと見てられて、そういうところをガシッとはめてくるから、いつも福井さんのキャスティングはなんか変なところがあんまりないなと思って、そう見てます、
で、それでね、自分が思ってる自分とね他人が見てる自分って随分違うんだなっていう時もありますね、やっぱり。あれ俺こんなはずじゃないんだけどねって いや君そのままだよ、
うんうん
ね、不思議な複雑な心境です。
うん、なんかその占り君もその正和もそのなんだろう、あの表面的になんかあの頼りないとかなんかあのちょっとおちゃらけてるとかそういうのがあるかもしれないけど、なんか根本的に優しい人っていうのがきっと福井さんの元々のキャラクターに一緒なんじゃないかなって思います。
いいよねそういう、うん、あの人間の本質的なところでキャスティングされるっていうのは、
うん、なんか私されない
みたいな、されない、あんまりされないですね言われたことはあるよね。なんか結構きつい感じの言い方するから、うん、あのそういう強い感じの役とかセリフってあの上手くてすぐできるのかなって思ったんだけど、あ実は意外とそうじゃないんですねって言われたことがあって、
うん、
そうですねって
そうですね、う
ん、でも分かる人はちゃんと見てくれる人はちゃんと見てくれてて、うんうんうん、なんか大抵そういう人はあのその言い方だと絶対誤解されるから損するってよく言われるんだけど、
うん、
いいいいって言って、
うんうん、
それは重々承知の上でこうやってるからって、うんうん、いつも言うんだけど、やっぱ心の中ではそういう風にちゃんと見てくれてるとも、ね、ありがとうございますみたいな、
うんうん、多分なんかあの強い言い方というかあのを全てあの分かった上で言ってるっていうか、あと実は気を使気をいろんな気を配った上で、
うん、
強い言い方が多分やってると思うから、うんうん、なんかあの例えば泉みたいに今回の、うん、その正和の奥さんの泉みたいにパーってあの思ったことをそのままあのぶつけてスカッとして忘れちゃうっていうわけとはまた多分エミさん違うから、そうだ
ね、違うよね、
そう、
忘れて、うん、泉は忘れて
きっと忘れてる、後ろかないは忘れてますね、うん、泉は
とかはね、うん、また違う、そういうね、うん、違いとか、
うん
うん、なんかそういう風な、まあ、だから表に出てきてる部分じゃないところの福井さんの部分が今回にも合ってたのかなって、うんうんね、
ね、そうやって見てくれるの本当いいよねって思う、
うんうん、
だからね、見た目とかパッと見の印象でキャスティングされて、まあ、それはそれで面白くて、うん、あやっぱり自分はこういう風に思ってて、うん、周りからもそう思われてるっていうところは一致してるんだけど、あでもやっぱり実際はギャップあるんだなみたいな発見になったりとかもするし、うん、
以前にねあのウェルカムホームっていうお芝居やったじゃないですか、うん、あの時のゴンちゃん僕やってるんですよ、
うん、
あの寿司屋のゴンちゃんで、まあ、あの国籍不明
の
いろんな人にプロポーズするという、
うん、
それと占り君をやる人と同じ役者がするのって、
うん、そうですよね、真逆ですよね、
不思議ですよね、うん、と思って、
でもあれはあれも福井さんだったよね。
そうそう、私もそう思います。
プレイボーイなところは別に揺るがないよね。
うん、別にそんなとこはないんだけどな。
あるある。うん。
うん、あのフェミニストですから。
そう、フェミニストでプレイボーイでなんか優しくてそうそうそうみたいな。
多分そあの
そういうところ、ね、そうそうそう。
今回のあの正和も含めて、うん、あの。福井さん外してないなって思います、
うん、外してない、うん、だって正和だって別に女好きだよねって思う、
そうそう、う
ん、いやーそうかな、
そうそうそう、ちょっとレンタルビデオ店で不穏なビデオ借りたり しなもんね、だってね、
そうです、
ね、うん、大ピラに借りてるって、
あ、うん、そういえば演出に言われた、ね、ゆきえさんたちにコメントを渡すのに あれはゆきえさんにもっと惚れてる感じでやってくださいって、
ああやっぱりそういうちょっと軽薄な部分
ね、
うん、
うん、
いや、
そっか、
なんかね、福井さんの、うん、あのちょっと役振り返ったらなんかさらに共通点というか、
うん、見つかったね、なんか福井さんというキャラクターがついに明らかにされつつあるみたいな、
そう、
いやあのマザーをやった時は刑事役なんですけども、
また元坂のってい
やそれで多分ねボケソールだけですよ、
そうそうそう、そう思います、
ね、
というい
や、あの時はお客さんからも言われたんですけど、主人公の与謝野晶子さんに引っ張たかれるんですよね、
うん、あーそれはなんかわかる気がする
ね、うん、で、お客さんからも私も引っ張たいてやりたいってあなたはって言われたことがありました、それ印象的でしたね
見られた方は本当にそれも外してないんじゃないかっていうことをね、浮かべながら福井さんのどういう役者さんかっていうのを考えてみてもらったら面白いかなと思います。じゃあ、最後に福井さんから、ポッドキャスト聞いてくださってる方、多分 本番も見に来られた方が多いと思うんで、何かメッセージがありましたらお願いします。
皆さんご来場ありがとうございました。いや本当にあの正和をやらせていただいてありがとうございます。次はまた別の役柄をしたいと思います。できるなら僕はあの先ほど言った刑事さんのような悪い役が好きですね、はい、
売り込みを忘れない、
は
い、
あ宣伝していいですか。
あどうぞどうぞ、はい、
私が主催ではないんですけども、来年の2月17日18日で、インドネシアのバリ祭、バリ舞踊を中心としたイベントがあります。で私はなぜかですね、あのインドネシアの料理教室の講師ということで呼ばれていまして、
講師、
そうか、はい、
身近な食材で楽しく作りましょう、定員15名、お申し込みはコラーレまでとかいろいろ書いてあります。
これは詳しくはコラーレのホームページに行ったら分かるんですか。
はい、そうですね、はい、主催ミラージュゲートというコラーレの中の、アクティブグループの人がやっております。
ミラージュゲートさんはついそんなことまでやり始めちゃうんですか。
そうですね、手広いな踊りとかだけじゃなく、はい、
なるほど、ちょっとねインドネシア、そうですね、タイムリーな、我々にとってはちょっと
タイムリーな
感じなので、はい、あの煙が目にしみるをあの見ていただいて、ちょっとインドネシアに興味を持たれた方いらっしゃいましたら、ぜひコラーレの方まで遊びに行って、あの福井さんと一緒に美味しいお料理を、はいはい、作ってみてはいかがでしょうか。
お上手なので、
うん、そうそうそう、はい、うちらはもう食べる専門で、
そうですね、
うん、うん、そうそう、
あのどんなお料理が出たかっていうのはまたあのブログをね、
そうですね、ブログの方に書いてありますので、はい、そちらも合わせて、あこんなかなと思いながら行っていただければなと思います。というわけで今回のゲストは正和役の福井正博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
フロラジ
劇団からのお知らせです。
劇団フロンティアでは次回春公演のスタッフ、さらに50周年公演に向けて一緒に舞台を作ってくれる団員を募集しています。稽古から関わって作品を作ったり、当日お客様をお迎えするスタッフを一緒にやってみたりしませんか。まずはシアターに見学に来てみてください。
現在は春公演の稽古中です。金曜日ほか夜8時頃からシアターで活動しています。見学ご希望の方は直接シアターへお越しくださるか、ブログのメールフォームまたは E メールからご連絡ください。
すいません、この船六門で向こう岸の天国まで行けますよね。
行けるけど向こう岸劇団フロンティアよ。
え、いえいえ天国ですよね。
いいえ劇団フロンティアよ。まあ笑ったり泣いたり楽しくなったりするから天国っぽいといえば天国っぽいけど。
そうなんだ、なんかちょっと船のお姉さんちょっと怖いかも、どうしようかな。
まあまあ大丈夫よ、向こう岸にはもっと素敵なお姉さんがいっぱいいるから。とりあえず行ってみたら劇団フロンティア。
そうですか、お姉さんか、じゃあ福井さんと一緒に行ってみようかな、劇団フロンティア。
お芝居なら
どんな役にもなれる、
場所にも行けるわ。
ようこそ劇団フロンティアへ。
エンディングです。
流した
なんでここはなんか聞こえるところありました。ありました、
いや、ないです。
あないですか、はい、
大丈夫
です。めちゃくちゃ隣で、はい、あのミニ小芝居を見てる福井さんが笑いをこらえていたんだけど、うん、
小芝居ですね、はい、あちょっと血も修行が足りないな。
どういうことどういうこと。今度これしばらくしたらこれチェンジした方がいいですか、はい、役とか。
あ役とか、うん
した方がいいですか。
まさかの。
分かんないけど。
はい
はい、はい、ということで、煙が目にしみるのゲスト放送は2回目。
そうですね。
ねえ、
はい、
なかなかやっぱりキャストが多いので、
うん、
なかなかの人選に、
はい、なっております。
おりますけれども、はい、なんか良かったね。
はい。うん、あの綾香セレクトでちょっと聞いてみたいなっていう方をお呼びしてますので、う
ん
うん、はい。
なんかここは聞けたなとかっていうところは。ありましたか今回。
そうですね、あのその正和の、うん、あの正和役であのどういうところに福井さんが難しいなと思ってたのかっていうのが聞けて、そうね、なんかそう、それこそ、うん、さっきの話じゃないですけど、私たちから見ると割と フィットする役だと思ってるんだけど、うん、ご自身としてはこういうところがっていうのが聞けてよかったですね。
あでも役やっぱり何本もやってるとそういう役って必ず出てくるよねっていう、うん、なんか自分はこう思ってたのにみたいな、うん、私こんなことあるっけみたいな、でなんかだから全然違う役だと思って自分とは違うと思ってアプローチしてみたら、いや後からなんか全然ここがすごい合うと思って やったんだよみたいなことを、私はなんかフロンティアじゃないんだけど、うん、別のところで言われたことがあって、そこで初めてなんか、ああ私そういう性格なんだっていう、言葉にするとそういう性格なんだなって、
面白いところですね、
なんか自分のすごい発見になったりとか気づきになったりするので、なんかそういうやっぱ機会になるっていうのはあの演劇やってていいところだなと、思ってます。
はい、
というわけで、次的には、
はい、次ゲストさんですね。
ゲストさんですね。はい、
はい、お声をかけておりますが、
はい、
ぜひ今度は演出の鮫澤さんにお話を聞い
てみたいなって
思ってます。
聞きたいね。
聞きたいです、
聞きたい、多分いろんなプレッシャーもあったんだと、
そうですね、
思うのでね、なかなかの劇団員とかにはそういう面見せないから、なんかちょっともう終わった後だから言えますけど、みたいな感じになったらいいなと思っております。
はい、
というわけで今回のお相手はチャームポイントはまつげのたびた、
チャームポイントは、髪っていただきました、言っていただきました、神田彩香と、
チャームポイントは、丸いメガネの福井です。
以上3人でお届けいたしました。次回もお楽しみに。